皆様こんばんは。神奈川県横浜市にございます港北ニュータウン聖書バプテスト教会で伝道師の働きを務めさせていただいております重村健太と申し上げます。あ、申します、申し上げます。したらもあんですね。本当に今回はですね、もう横浜、遠く横浜からこうお呼びいただきまして、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。実は私数えてるとですね、多分今回のこの歌の森教会訪問が確実な4回目なんですね。今回がでもしかしたら5回目かもしれないですけど、それぐらい結構ちょちょぎね来させていただいてまして、本当に感謝でございます。そして青年キャンプであったりジュニアキャンプであったり、また進学校であったりでですね、いろいろと見知った顔の兄弟姉妹とまたお会いできますこと本当に感謝でございます。そして何よりも、まあ、4回目だか5回目だかちょっと分かりませんけど、いずれにしましてもですね、そのような回数つながりをですね、神様お与えくださいましたけども、その中でこのように歌の森教会の講壇に立たせていただきまして、今日のみならず今日合わせて3回もお言葉をですねご一緒に分かち合わせていただきます、お恵みいただきますこと本当に感謝でございます。本当にありがとうございます。のみならず本当に昨日の晩からですね、もう2階を占拠させていただきましてですね、もう息子5歳なんでございますけどもね、ホテルのようだと申し上げておりますけど、本当に素敵なですね教会に滞在させていただいて、本当におもてなしもいただきました。本当に感謝でございます。本当共にその中で本当にただくつろぎに来たわけではございませんので、ご一緒に素晴らしい神様の言葉を分かち合わせていただきたいなと願っております。そのようなものでございます。よろしくお願いいたします。本日初めて聖書のお話をお耳にされる方もおられるというふうに伺っております。なるべく平易な言葉で、お話をですね分かち合わせていただければなと願っております。今回この歌の森教会で特別な集会、特別な集いをされるにあたってテーマを設けられたというふうに伺っております。キリストにある平和というテーマで、今日この集会でございますね。そして明日の2回の集いでもキリストにある平和というテーマで集会を持たれるという話を伺って、それを踏まえて横浜で準備してまいりました。キリストにある平和、ポイントはやはりキリストにあるでございますよね。ただの平和を語るわけではなくて、平和だけでしたらどこで平和は語られますかね。まあ、学校とか新聞とか、ニュースのテレビとか、いろんなところで平和自体はね語られるのかなと思いますけども、やはりこちらの教会で語られなければならないのは何なのかなと、やはり頭の部分でございます。キリストにある平和何かなと横浜で祈っている中で、まずは今晩この箇所を開かせていただきました。まあ、辞書などを開きますとですね、平和って何かななんて言います。皆さんもご存知の通りでございますよ。平和、何でしょう、平和、平和、こんなこと書いてました。安らかに和らぐこと、穏やかで変わりのないこと、これは一つ目の意味でした。それ二つ目の意味、二つ目の意味は戦争がなく世が安穏であることです。まあ、平和と聞きますと大体私たちは対立で概念と申しますか、まあ、相対する考え方として戦争というのはですねすぐパッと思い浮かぶのではないかなと思います。もしくは平和、争いね。じゃあキリストにある平和でもそうなのかな。でキリストにないってなるとどうなるのか。キリストない戦争、キリストのない戦争、キリストのない争い、あんましっくりこないなってなんですね。実はその通りなんです。実は聖書で言ってる平和というのは、私どもが辞書などで調べる平和とはちょっとニュアンスが違うんですね。でこれはですね、聖書のもともと書かれた旧約聖書というのと新約聖書が合わさって、まあ、このような聖書と分厚い本になっていますけども、旧約聖書は主にヘブル語で書かれておりますし、新約聖書は主にギリシャ語というので書かれておりました。それぞれにですね、で元になった言葉があるんですね。ヘブル語ですとシャロームという言葉だそうです。 ギリシャ語ですとエイレーネという言葉でございます。実はこれらの言葉というのは日本語で訳されるときに、まあ一つには平和なんですね。でもう一つあるんです。平和ともう一つの日本語の訳として平安、こういう訳がございます。ギリシャ語またヘブル語では、ヘブル語ではシャロー、ギリシャ語ではエイレーネ、まあ、日本語なんか2つ分かれちゃうね。平和と平安で元を正せば一緒なんです。ですから一つにこの聖書の語る平和を考えるときに大事になってくるのは平安というのも大事になってくるんですね。戦争がなきゃ もちろん平和平安なんですけども、平和対戦争ではないということなんです。もちろん戦争がないことというのもね、聖書ではもちろん平和の一つではもちろんあるんですけど、じゃあ聖書で平和もしくは平安という訳されているその言葉というのは何を表しているのかということなんです。これとても大切です。ちなみに平安というのは日本語の辞書ではですね、まあ似たような形ですね。無事で穏やかであること、安穏とかありますね。これ一つ目の意味です。で、二つ目の意味で、私これ知らなかったんですけどね、手紙の脇譜に用いる言葉、何のことかと言いますね、無事の意味で、返事、変なことですね、返事の知らせでないことを表す。要は、宛先の横のところに、平安って書くんですって。それで、悪い知らせじゃないですよ、という意味で、平安っていう習慣がどうもあるそうですね。私の筆不精でございますし、常識があまりないものでございますし、存じ上げなかったんですけども、いずれにしましても、そのような理由で使われる言葉が平安。じゃあ平和とか平安実証としてはそのような意味でありますけども、聖書ではどうか。まあまあ見てみますと、それこそ聖書の辞書を見てみますと、こういうことを書いてました。平和は人と神との正しい関係、ごめんなさい、先に神と言いましょう、神と人との正しい関係、これが聖書でいうところの平和でございます。またこれが本質的には神と人との正しい関係、これが聖書の語る平和です。また平安です。そして付け加えて言うならば、今の現代社会を生きる私たちにとってのこの聖書の平和また平安というのは何かというと、それはこれ大切な修飾がつきます。修復された神との関係、修復された神との関係、これが平和である。少し聖書のお言葉読んでいきましょう、先ほどのコリント人への手紙第5章17節からでございますけども、私今回ね、聖書第3版で読ませていただきます。おそらく歌の森教会の備え付けの貸し出し用の聖書の箇所、聖書も同じ訳かなと思いますけども、先ほど秋山先生お読み くださいましたように、第2コリントの5章の17節からお読みしましたけども、まず17節をお読みいたします。5章17節、コリント人への手紙第2、5章17節お読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。このコリント人への手紙というのは、初めてお聞きになる方は何だろうなと思うかもしれませんけども、まあ、コリントというですね、地域に建てられた教会のクリスチャンたちに宛てられた手紙なんですね。だから元を正せばクリスチャンに向かって書かれた言葉であるんです。じゃあこの中でもしクリスチャンじゃない方がねおられるのであれば、あ、じゃあ私関係ないわ、自分関係ないな、ではないじゃないんですね。もともとこのコリントの教会の人たちというのも、手紙を受け取ったこの時はもうクリスチャンでしたけど、もともとはクリスチャンではなかったんです。先ほどお明かしくださいました姉妹、おっしゃってくださいました通り、姉妹は生まれた時からクリスチャンではございませんでしたね。お話しくださいました。ここにいるクリスチャンと呼ばれる人たちというのは、ある時に、ああ自分には神様に対する本当に深い深い、自分では解決することのできない罪があるなと、まずそのことに気づいた人たちなんですね。そのことに気づいて、 あ、もう自分ではどうすることもできないって絶望した時に、望みを失った時に、その罪の結果として受けなければならない死の罰をイエス様が十字架でかかって、その罰を身代わりとして受けてくださった。そして死なれたけども3日目によみがえってくださった。そしてそのことを信じる人に罪の許しが与えられ、永遠の命の希望が与えられるんですよってことを信じているのがクリスチャンなんです。だから生まれた時からそんなこと理解できることないですね。理解できないです。ある時そのことを気づくんです。コリントの人たちもそうでした。だから改めてこのコリント人への手紙というのはパウロという先生が書いたんですけどね、まあ、教会の皆さんご存知の通りでございます。パウロが書きましたね、コリントの教会のクリスチャンたちに思い起こさせているわけです。あなたたち、コリントのクリスチャンであるあなたたち、思い出してください。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。見よと言ってるんですね、クリスチャンの人たちに。もう一回思い出してね、ここすごい重要なポイントですよ。見よ、すべてが新しくなりました。それがクリスチャンと呼ばれる人たちなんですよ。そのことを思い起こさせてるんです。そして18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させて、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。本日のこのお話のテーマとしましては、和解から始まる平和ということでお話の準備をさせていただいております。キーワードの和解という言葉が出てきました。平和というのはですね、実は聖書を読んでいきますと、一のこの聖書はですね、全てこの全世界は全て創造主なるお一人の神様が作られたと私たちに教えてくれるんです。完全にして完璧な神様がこの世界を作られたと聖書は我々人間に教えてくれるんですね。その時は紛れもなく完璧な平和だったんです。紛れもなく完璧な平安にあふれてたんです。しかしそこに人によって人が罪を犯してしまい、平安平和ではない世界になってしまったんですね。ですからこそ平和を考えるときに、まずは仲直りをしなきゃいけないんですね。先ほど申しました、平和というのは神と人との正しい関係であった。しかしながら罪がこの世に入ったことによって、その平和な関係、正しい関係は壊されてしまったんですね。仲直りという言い方を私しました。罪の本質は簡単に言いますと、神様と喧嘩状態にあるということです。神様と喧嘩してるってことです。なんだろうそれって初めて聞く方も思われるかもしれません。それはつまるところ、この簡単に言うと、聖書、創造主なる神様を知らないということ、その後そのことが罪の現れなんですね。だからまずはその神様と仲直りしてくださいというのが聖書の教えなんです。それが罪の状態なんです。19節お読みいたします。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。神はキリストにあってと書いてます。またこの世をご自分と和解させと書いてます。なおかつ違反行為の責めと書いてます。聖書は人は全ての作り主である神様に対して違反行為をしてますよと教えるんです。それは何か、誠の神を神として崇めないことです。作り主である神様を知らないことは、神様を神様として崇めることできませんよね。
いやそんなこと知らなかったんだからしょうがないじゃないですかって言われるかもしれませんね。いやいやすいませんね、でもね、いや本当知らなかった人本当申し訳ないです。でも今聞きましてよかったと思います。でもですよ皆さん、この中で車の免許とかお持ちの方いらっしゃると思います。車の運転してたらありますよね、知らなかったじゃ済まないことって結構ありますよね。うん、私よく引っかかってました、一時停止。あれやですね、なんでああいう一時停止って止まる必要ないところに線引っ張ってなんか看板と、しかも見えづらいところに置いて、なんかそしてね、でも富山の警察の方は優しいか分かりませんけどね、横浜のね警察の方はこれまた意地悪いんですよ。もうほんとうまいこと隠れて見てるんですよ。で夜、いやこんなとこ車通らないでしょ、人いないでしょって時に、あースーッと行くと、って鳴らす。それずるくないって言っても、どんだけこちらが、いや暗いじゃないですか、人いないじゃないですか、ね、能動じゃないですかって言っても、ありがとうございます、はい、見えますね、看板立ってますね、はい、絶対折れないですね、当たり前です。なぜならば一時停止だからですわ。学びました私は。一時停止の時は絶対何があってもいつ何時でも止まる。妻知ってます。繰り返し私新学生の時も引っかかりましたね。悲しかった。そんな私今ではゴールド免許でございます。何の話してるんでしょうか。すでにしましてもね、知らないって言っても決まっているものは罰せられるんです。守らなきゃいけないんです。でも守り続けてるとね、人生初めて免許取って20年以上かかりましたけど、やっとゴールド免許ありがとうございますと言って失礼しましたね。そうなんです、知らないというのもやはり罪なんですね。なぜならば知らないから神を神として崇めていない。先ほどの道路交通法で言うならば、道路交通法を道路交通法として認めずに自分の方を基準としている、それは罪と言いますよね。わかりますよね。それが天地万物を作られた神様に対しても同じことが言えますよということです。もっと言うと、道路交通法ごときであれば7000円、まあ痛いですけどね、7、8000円ね、痛いんですけど、それぐらいですよ。それでも痛いです。でも天地万物を作られた神様に対する違反行為ですよ。どうなりますか。これは聖書に書いていることです。滅びがはっきり書かれています。大きな罰でございます。本質的に神を神として崇めていないということは、滅ぼされて当然、最高にして、いや失礼いたしました、最悪にして最もひどい罰を受けて当然なんですね。違反行為の責めを受けて叱るべきものが我々人なんです。それほどのことを私たち人は神に対して犯してしまう。それを聖書語るんです。ところが、何て書いてますか？神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないでと書いてます。一箇所聖書を、別の箇所ちょっと開かせていただきます。イザヤ書という、ちょっと旧約聖書というね、古い、箇所になりますけども、イザヤ書ということですけども、イザヤ書の53章、5節というところをお読みいたします。イザヤ書53章5節ですね。本来ならば私たちは違反行為の責めを受けなければならないものなんです。いやいや、そんな知らなかったから仕方ないじゃないですか。知らないからそんなこと、いやいやいや、それ、ね、もう繰り返しますけども、道路交通法の、ね、方のところで言ってください。通用しないのはご存知の通りでございます。ですから私たちは誠の神に対して違反行為の責めを負わなければならない。ところが聖書は語ります。イザヤ書の53章5節、ここに彼という代名詞出てきますけども、これはキリストイエス様のことです。お読みいたします。イザヤ書53章5節、しかし彼は、イエス様のことです、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 イエス様が私たちの違反行為の責めをもう2000年も前に受けてくださった。このイザヤ書はそのような方がこれからいらっしゃいますよ、そのような救い主が来ますよということを語っているんですけどもね。なんて書いてますか。見ると結構ひどいこと書いてますよね。私たちの罪のために差し通され、実際イエス様で槍で刺されました。私たちの咎のために砕かれた、命をお捨てになられました。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、どういうことでしょう。イエス様は私たちの代わりに実は鞭打たれてるんです。まあ、映画とかでご覧になったことあるかもしれませんし、まあ、カトリックというグループの教会では血みどろのイエス様が十字架にかかっている姿ございますね、痛ましいね。でもあれも事実は事実その通りでございます。でもそれによって何ですか、私たちに平安をもたらして書いてます。これ、全くキリスト教と接点のなかった方たちにしてみれば、なんてひどいことを信じてるんだろう、教えてるんだろうって言われても仕方ないですよね。でしかも実はですね、まあ、初めてお聞きになる方おられるかもしれませんが、これは実はキリストというキリストイエス様というのは父なる神様の一人子なんですね。息子なんです、一人子なんです。私あるね、まだ神様信じてない、イエス様信じてない方にお話、この話した時にですね、自分の息子殺したの、ひどい宗教だね。その方まだイエス様のこと信じてない方なんでね。そうなんです、神様信じてない方にとってみればひどいんです。人間のルールで考えてみてみればひどいんです、ありえないんです。しかしながらそのようなものを私たちの心の内に持っているんです。それが罪だと聖書は語るんです。だからそのような神の子一人子イエス様が私たちの身代わりに死ななければならないほどものを私たちが心の内に持っているからこそ、いかがでしょうか皆様、心の内に平和ありますか、平安ありますか。あ、ごめんなさい、あと常にないわけじゃないと思いますねでもふとした瞬間にあるんじゃないですか。もう私聞きません、ご安心ください。私人間ですので、ご安心、皆さん心の中見えませんのでね。でも虚しさとか苛立ちとか妬みとか悔しさとか叫んでませんかね、私たちの心の内は。その根っこにあるものは罪なんです。それがあったままだと本当の平和、本当の平安は訪れませんよって聖書は語るんです。心の内にあるその罪の問題が解決されなければ本当の平和、本当の平安はない。いやいや、ちょっと待ってください、お金があれば大丈夫です。神様のことを知らない方々、イエス様のことを知らない方々は何によって平和をもたらそうとするのか、何によって心の平安をもたらそうとするのか。簡単、いやもう簡単って言いますけど、まあ実際簡単じゃないですよね。お金どうですか、そういう方々はお金があれば解決できる、実際はそういうふうに思ってるんじゃないですかね。もう一箇所だけ聖書を開かせてください。箴言17章の1節という箇所でございます。箴言、同じですね、今イザヤ書のちょっと前の方でございます、すいませんね、ちょっと前の方に箴言というのがあるんです。箴言17章1節、これも有名な聖書の箇所なんですけどもね。箴言17章1節、あ、聖書第3版の方は1079ページで有名な箇所でございます。17章1節お読みいたします。17章1節でございます。一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝る。一切れの乾いたパン、カッピカピのパンです、一切れです。これがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝る。有名な箇所なんですでしょう。ちょっと待ってください、ご馳走があって平和であるのはでもいいんじゃないですかと思うんですね。
いやいや、ちょっと待ってください、ご馳走があって平和であるのはって考える方の中にはすでにも平安ないですね。本当の平安、本当の平和があれば一切れのパンで本当に十分なんですね。不思議です。必要はもちろんあります。お金必要ないとは別に聖書教えてませんから。まことの平安は、平和や平安はいわゆる私たちが教会の外で聞くようなものによって得ることはできないですね。もう一度コリント人への手紙第2に戻らせていただきます。コリント人への手紙第2、5章20節。コリント人への手紙第2、5章20節、お読みいたします。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるの、おられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。私たちはというのは、これは手紙を書いているパウロというクリスチャンの人たち、クリスチャン、先生なんですね、先生たちなんですけども、私たちはキリストの施設、もっと言うと広い意味ではクリスチャン全体って言ってもいいんですけどね、私たち施設って書いてます。まあ今で言ったら大使館みたいにね、大使館というか、まあ、メッセンジャーみたいなもんですよ、ね、何を伝えるのかというと、神様の平和を述べ伝える。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。クリスチャンに語られている言葉です。しかしこれは全ての人にも関わる時も当然関わってくる言葉ですね。神の和解を受け入れなさい、まあ、命令形で書いてますね。命令系嫌ですね、怖いですね。命令されるのどうですか、好きですか、うん、もう尊敬します、うんうん、ま、私もそういうね、へりくだりたいです、ね、見てください。確かに命令系ですよね。でも20節なんて書いてますか。ちょうど神が私たちを通して懇願って書いてます。ちょうど神が私たちを通して命令しておられるようですとは書いてないんです。懇願ってどういう言葉でしょうね。お願いしてるってことですね。願い倒してるってことですよね。お願いだから、お願いだから和解して、お願いだから仲直りしようよ、お願いだから。私たちはキリストに代わって、キリストに代わってって言ってます。すなわちイエス様なんです。イエス様も握手の手を差し伸べてるんです。仲直りしようよ。いや本当だったら仲直りできないはずなんですよ。我々は先ほど見ましたように違反行為の責めを受けなきゃいけない人たちですから。恐るべき、恐るべき天地創造、天地すべてを作られた創造主なる神様のことを神様と崇めてない、崇めてなかったものですし、そのようなものなんです。でもその方が握手の手を差し伸べてくださってるんです。神の和解を受け入れなさい。でもそれを受け入れることによって何が与えられる。神は罪を知らない方を私たちの、二十節を読み出します。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。二十一節で初めて義という言葉が出てきてますけども、神様と仲直りをする、神の和解を受け入れることによって罪が許され、永遠の命のお約束を賜り、そして義が与えられる。義というのも実は聖書、また教会でよく出てくる言葉なんですけども、これ簡単に言ったら正しさです。正しさです。
一番初めに見ましたように、ですから神と人との正しい関係、義、正しさが与えられるんです。いえ、修復されるんです。それが平和です。そして心は平安になります。義が与えられることによって、世の中の神様を知らない方々も実はこの義求めてます。どういう時に義を求めるかというと、争いをする時です。争いをする時、戦争をする時に、戦争や争いを仕掛ける方は義を、正しさを求めます。大義名分なんていう言葉を聞いたりしませんか。大義名分です。こうこうこういう理由があるから、争いが起こって当然だ、争いを、戦争を起こしてこっちに正しさはあるんだ、義は我にありです。国とかで考えると分かりやすいですね。でも個人レベルでやってませんか。自分正しいから怒って当然だ。争いがあるとき、国であっても、まあ集団であっても、個人であっても、そこに自分の正しさを押し通すのであれば、そこに義はないですし、当然平和も平安もなくなってしまうんです。ですから、詰まるところ、クリスチャンの方であっても、クリスチャンの方でなくても、心の内に平安がないとき、また関係性、いろんな方との関わりの中で平和がないとき、間違いなく言えるのは、そこに神様との正しい関係が築けていないということです。そして信仰者であるクリスチャンがやりがちなのは、自分が義、自分が正しい、間違ってない、自分の正しさを押し通している場合に、まあ争いが起こります。生地神の義を知っているものでございますから厄介です。ですからこそ私たちは、この神の和解を受け入れなさいと繰り返し繰り返し語られる神様の言葉を心に刻み覚える必要があるんです。私たちの心に平安がない、平和がないという時に、果たして私たちと、いえ私と神様との関係は本当に正しいものとなっているか示されるのは、自分の義を押し立てている自分の高ぶりであります。聖書は実は語るんです。どこまで行ってもクリスチャンの方であってもクリスチャンでない方にも、神の前でへりくだるように、それが詰まるところ、神を神として崇めることにつながっていきます。私どもが神を神として崇めて、神様と正しい関係に入ったとき、結果平和も平安も与えられます。偉そうなこと申し上げてますけど、本当に、本当に申し訳ございません。でも本当に神様がね、導いてここに立たせてくださってます。本当に私も今回準備させていただきながら、あ、本当にそうだなと。私にどれほど義が、ね、ないものかというのは、一緒に来てます、妻に聞いてください。もう本当にもう、で言える範囲で、ちょっとね、言える範囲でお願いします。ですから本当に私はです。私には本当にイエス様が必要なんです。本当に。でもだから皆様にも申し上げたいんです。私たちにはイエス様が必要なんです。信仰を持つ前であっても、持ってからであっても、私たちにはイエス様が必要なんです。ですからキリストにある平和なんです。いつ何時であってもイエス様が必要です。イエス様忘れてませんか。忘れて自分の力でなんてね、先ほどもお証しの中でおっしゃってくださって、忘れますよね。ね、やりがちです、やってしまいます。でも思い出させてくださってます。その時にいつも手を差し伸べてくださってます。握手しよう、握手し返してください。ぜひ。いやでも話しちゃうんです。握手して、握手したと思ったんでも、でも話しちゃうんです。そういう方は神様の握手をちょっとご存じないですね。ご安心ください。一度イエス様を神と崇め、信じ、自分の罪を悔い改めてクリスチャンになった方は、そしてまだそういう方じゃない、まだ知らないけど、ただの握手じゃないんですよ。イエス様を信じる握手というのは、こういう握手じゃなくて、こういう握手なんです。
こういう、なんかこういう握手なんですね。手首を、
まあ、例えですよね。まあ、こういうふうに握手するなんかグループもありますけどね。でも実際こうなんです。で、こういうふうに握手してるから、で、イエス様もだから握手する、絶対に離さない。離すのは我々なんです。信じた後。でもこれね、安心してください。離してもね、絶対抜けませんよ。すごいですから。私、学生の時にね、さっきいろいろ、秋山先生にもいろいろ、伺って、まあ、いろんなことさせていただきました、私、不思議。で、その中で一つね、ライフガードというね、お仕事も、まあ、それアルバイトでしたけどね、結構でも真剣、ちゃんとね、日本赤十字社の資格なんかも取ってね、何高ぶってるんでしょうね、わかりませんけど、まあ、でも、要はちゃんとやってたってことなんです。でも、できたの方、溺れてる方をレスキューするときは、必ずこういうレスキューするんで、できた発見って言って、バーって手首つかんで、絶対抜けないんです。イエス様の握手もそうなんです。こうパッて。で、忘れちゃって、自分の力でとか言って、なっちゃうのも、我々。でもイエス様は絶対離しませんから、もう一回気づいたら、もう逆に言うと、もう差し伸べてるとか、もう掴んでくださってね、もう一回掴んでください。で、仲直りしよう。仲直りして、許してくれますよ。ね。で、また話してますね、我々ね。はい、話し合います。また掴みましょう。ね。ね、話してみます、使いましょう、ね、こっちは私のこっちの手はイエス様の手、絶対抜けないです。安心してください。でも不安になるのはこれブランブランブランって何かね、でこうやってああ不安だ不安だ不安だっつって、こうなんか別のもの使うんですね。不安だ不安だお金で不安だ不安だ、誰か何なんか地位とか名誉とか何とかとかね、そうじゃなくてね、でも気づいたらそれ話してこっち、神の和解を受け入れなさい、ね、ぜひ受け入れていただければと思います。その時に本当に平和が、本当に平安が、神様が与えてくださいます。ぜひまずはこの和解から平和を始めてまいりたいと私たち切に願わせていただきます。本日はここまでで、また明日、平和のお話をね、神キリストにある平和のお話をさせていただければと、また分かち合わせていただければと願います。最後お祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、素晴らしい神様、天地万物を作られその全てをすべ収めておられます神様、ありがとうございます。今晩このひととき、キリストにある平和というテーマをあなた様がこの歌の森聖書バプテスト教会にお与えくださり、ともどもにあなた様がお与えくださる平和についてお言葉から分かち合いの時をお許しくださいましたことを心から感謝いたします。天の神様、あなた様はいつもお言葉を通し神の和解を受け入れなさいと私たちに語りかけてくださいます。天の神様、私たちはすぐにあなた様に背き、あなた様の御心を損なうものでございますが、しかしながら繰り返し神の和解を受け入れなさいとあなた様は語り続けてくださいます。天の神様、どうか私どもが心を固くするのではなく、心を柔らかくし耳を開き、あなた様のお声に聞き、そして従うものとしてくださいますよう、どうかお助けください。天の神様、本日この場には初めて聖書のお話を聞いた方もおられるというふうに伺っております。神様、どうかあなた様がその方のお心にも豊かに語りかけてください。神様、あなた様の平安が、また平和がその方にも訪れますように、またすでにその平和平安をいただいた私どもキリスチャンも続けてあなた様との関係を正しく持たせていただき、あなた様から平和を、また平安を賜るものとしてくださいますよう、どうか憐れんでください。ありがとうございます。今晩の夕べのひととき、心から感謝いたします。素晴らしいあなた様のお名前をあがめます。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。